ということで、後半戦です。第2部は、具体的にチーム吉高に参加している選手の立場から、いかにこのチームで得たものというものがあったかということを語ってもらおうと思うんですけれども、まず最初に登場しますのは、この2月、今年の2月にですね、州都環太平洋王者、ウェルター級の環太平洋王者に輝きました、中倉隆選手に、語ってもらおうと思います。彼はですね、チーム吉高には本当になくてはならない存在でして、なぜかと言いますとですね、このチーム吉高の練習なんですけども、こんな夜に会場を提供しているのはどこかというと、シュートジム大阪なんですね。彼が責任者をやっているシュートジム大阪の、を舞台にしているというところもありまして、彼なしには、今のチーム吉高の、流星というのも一つなかったんじゃないかと思えるんですが、ある意味そのジムの親分といいますか、まあトップに立っている人間が、あえて教えを請うということは、まあ結構難しいことだと思うんですけれども、その、まあ、責任者が、あえて新しいコーチを得て、自分自身の技術を変えていくというのは勇気のいることだったと思うんですけれども、その辺のことも語ってもらっています。またそのこの出会い自体がどういう形であったのかということも、このインタビューでだいぶ分かってくると思います。でもね、やっぱりその学ぶ姿勢みたいなものをやっぱこのチームっていうのはみんな持っていて、そこら辺がまあもう最初に聞いていただいた吉高さんのインタビューと同様に、なんて言うんだろう、謙虚な気持ちっていうのか、強くなることに対して非常に貪欲であり謙虚であるっていう、この姿勢が彼にも共通していると思うんですね。その辺のニュアンスみたいなものも、聞いてもらうと非常にいいかなと思ったりします。まあシュートジム大阪で新聞吉高って今行われてるわけなんですけれども、最初からここで
だった土曜をもっと高槻の方でやってて、はいはい、でちょっと僕も行かせてもらってる縁があって、うん、で、あれいつ頃やったかな、去年からこっちで、はいはい、それまでは高槻の、吉高さんが、あ、どうなんだ、うん、なんか少林寺拳法みたいなのやってる道場で、はい、やってました。
あ、ありましたね、はいはいはいはい、聞いてます、はい、かなり奥地の、
そうですね、こっから車で30分か40分ぐらいですね、うん、はい。
中倉さんはその高槻の時代から一緒に、は
い、そうですね、高槻のもう後期ですけども、こっち移動するちょっとぐらいは、はい、石田線の後かな、石田線の後ぐらいから、ね、はい、おととしのくらいぐらいからですね、
はい、最初はどういうきっかけだ、
最初はもともとここができた時に吉高さんがいらしてて、佐野さんのその、はい、お友達ということで、うん、でちょっと顔見知りというか、でそれでなんか総格闘家とか、うん、シュートボクサーとかごっちゃで、うん、教えてはるっていうのを聞いて、はいはい、うちの事務生の方がいてらして、うんうん、で紹介していくようになったんです、紹介してもらっていくようになったんですけど、
はいはいはい、実際そのまあ非常に立ち技のね練習っていうことで、はいはいはい、にわかにはそのなんていうか総合格闘技と結びついてくるのかなっていう気持ちもちょっとするんですけど、
そうですね、吉高さん自体もうこんなこと言ったら失礼なんですけど、うん、すごいもう頭のいい方なんで、うん、はい、すごいもうキックボクシングとかシュートボクシングの立ち技を押し付けてこない、う
ん、ああはいはいはい、
だから立ち技はこうですけど、立ち技のみの、その打撃はこうですけど、うん、総合格闘技はこういうのが必要ですよ、こういうのが変わってきますっていうのを教えていただけるんで、うんうん、はい、
じゃあもう一緒に練習してみて実際効果とかありました？
もう、はい、試合を見ていただければ
そうですよね、
はい、分かるように、もうめちゃめちゃ変わったんじゃないですかね、
体力自体が変わったかなっていう感じですよね、
だから構え方自体も修正されたんで、うんうんうん、そこからですからやっぱりパッと見た目も変わったと思います、
うんうんうん、自分の中でもやっぱりその今までの技術と捨ててというんじゃないと思うんですけれども、はいはい、やっぱり切り替えていくってすごい勇気いったと思うんですけど、やっぱりそれは吉高さんのあれに説得力があったんですか？
いや、吉高さんの、うん、その言われてることをやったら昔の技術が1個になったんですよ、
ね、うん、1個、
はい、はい、だから別にもう真新しく完全に伝える選手じゃなく知ったんじゃなくて、うん、昔の技術が吉高さんの、うん、なんスパイスというか接着剤みたいなんで一個になったって、
そんな感じです、
ね、だから自分自体はめちゃめちゃ みんな変わった変わった、まあ、見た目は変わったと思うんですけど、うん、自分の気持ちの中であんまり変わってない、
はいはい、
なるほどそういうことやったら気づいたっていうか、
は
い、
逆に足りひんもんここや
ったら、そうですそうです、
ね、はい、ああそれまではね打撃系でバンバン行くっていうこの印象はなかったですね。
行くけどなんか寝技の方が楽ちんだなみたいなんで結局下に行ってしまったりする。
どうしても総合選手ってそうなりがちですもんね、うんうん、だからやっぱり自分で変わったって実感したのはレイプラザンスというか、
自分で変わったのはやっぱり天月戦ですかね。
あ、
まだクーパーの時は教えてもらってなくて、
うん、
アンケート
からは。そうなんですか、
クーパー、石田で石田の後に呼んでもらったんです。でやっぱり一番変わったと思ったら天月戦ですね、
うん、やっぱ一番大きく変わったと思える部分はどこですか。
そうですね、大きく言えばその打撃ですけども、うん、やっぱスタンドの攻防、うん、インした時の、うん、インファイトの時がすごい変わったと思います、うん、昔は刺されてたんです、ね、で危ないところたくさんあったんですけど、今はその吉坂先生のおっしゃる独特の立ち方で、
うんうん、
インしてもしっかり脇を締めて、
独特の立ち方、
はい、独特の立ち方、そうですね、膝を曲げて立つっていう、
あ、はいはい、
その膝の、はい、曲げて、DVD にもまた持ってるのが、はい、収録されてるんですけど、
そう、その話なんですけど、なんか収録にお付き合いになったっていうか、
あ、そうですね、うん、なんかこうです、呼んでいただいて、いろいろ深くまで、はい、収録しました。
どんな内容なんですか。
基本的にはでも本当に基本的なことですよね。だから総合格闘技の打撃とその立ち普通の立ち技のどこが違うのか、はいはい、一個一個紐解く感じですね、
はいはい、みんなちょっと意外性に驚くと思うんですよね。シュートボクシングをやってられた吉高先生がなぜ総合格闘技、
総合格闘技には応用できますよっていうことだと思うんですよね、
実際そのやられた内容を実践さえして、はいはい、チャンピオンになってるわけですからね、
はいはい、そうですね、それ、まあね、恩返しですから、はい、それで本当に良かったんですけど、
はいはい、まあ技術も技術の説得力もあったと思うんですけど、人格的にもやっぱちょっとあったんじゃないですか。
そうですね、やっぱり言うことを一つ一つのやっぱり、うん、その言葉の重みというか、うん、完全にその実績に裏打ちされてるんで、
うん、
であとやっぱりやるとその通りになるんですよね。だからやっぱそれでもう年がいくごとに日が重ねるごとにやっぱコメントはすごいなって
特殊材料がいない。
はい、そうですね。
トータル 2年ぐらい、3年、
3年目ですね。だから2年を超えて3年目に入る、
はいはいはい、それだけで効果が出てくるって言ったらちょっと魔法みたいですもんね。
そうそうですね。いやでもやっぱ練習、ここのやっぱ練習量っていうかやっぱり、すごいですし、やっぱりそれだけやっぱ練習はしてるんで、
まあぶっちゃけな話、一国一城のあるじゃないですか、中村さん、柔道、柔道大阪のトップなわけで、あえて教えを請うってやっぱ難しくなかった
ですか。いや全然なことないですよ、うん、でやっぱこういう姿見せないわけだと下もついてこないです、あくまでも僕は代表ですけど、やっぱりそれ以前に選手であるんで、まだまだ僕自分はまだ後輩に、背中をまだ見せれてないし、自分が代表だっつってね、踊りがあったら、ダメなんで、あとやっぱなんか基本的にわがままなんです
強くなりたい、
強くなりたい、
本当にあのベルトはじゃあもう半分以上吉高さん
が、ほんまそうですよ、吉高さんに教えてもらわなかったら、まあ、どうなってんのよ、ちょっと軽くゾッとしますから、
ね、軽くゾッとする
ゾッとしますね、
そうですね、だってなんて言ったの、大阪の選手ってなかなか試合機会も少ないんで、
そうなんですよ、
1回1回にインパクトを残さないといけない、
カズノもそうやと思うんですよ、カズノも僕もう少ないチャンスの中で、どんだけもう確実に勝って勝つインパクトを与えるか、あと話題性、
で
そうだ
そうですね、でスタイルはやっぱりそのファンってわがままなもんで、
はい、
膠着した試合を見て判定で勝っても全然インパクト
が残らない、
あのスタイルに変わってからやっぱり印象が残った、
そうですね、あとやっぱやっぱまあこういうのもなんですけど、吉田さんのやっぱり力っていうか、その裏の方の裏ってその怪しい裏じゃないですか、
危ないな、
やっぱなんていうんですか、はい、顔というか、はいはい、やっぱり吉田さんがついてるっていうのでやっぱり話題になるわけじゃないですか、
はいはい、
話題が作りやすいっていう、その リング上じゃない降りたところでの話題も多かったと思います。
ある種吉高配下っていうか、まあ
そうですね、
吉高組の人間だみたいな感じになりますもんね。
やっぱ皆さんも見たかったじゃないですか、
うん、
あのシュートボクシングで、
うん、
あのノーチャンピオンが今度は教える側に回ってどんな選手だったんや、
意外や意外でしたね。だからシュートボクシングで菊池選手なんかいるんですけど、うん、総合からそう教え子がたくさん出てくるのか、うん、それを実践してみてたっていうのはすごいですね。
ありがとうございます。
それまではじゃあ逆に打撃ってどうだったんです
か。うん、そう、やっぱ自己流ですね、うん、考えて考えるんですけども、うん、やっぱりそこそこはできてたと思うんですけど、やっぱりその指導者がいなかったので、
うん、
確信にならないですよ、いつまでたっても、
はいはい、
やってることは、
うん、
手探りでやってると結果的に良かったんですけど、うん、やっぱり確信が持てない、イコール確信が持てないから試合で出ない、そういう順繰りの、
はいはいはいはい、すごく迷ってる、
そうですね、
時に現れた救世主みたいな、ね、
はいはい、
じゃあ逆にね、
はい、
DVD で、はい、結構その極意を教えちゃってるわけですけど、
はいはい、いや、いいんじゃないですか。これも格闘技界の発展のためにもなるだろうし、うん、で、
うん、
あれ見て、うん、これ言うていいかどうかわからないんですけど、うん、DVD 見てチャンピオン、うん、DVD の競争コンテンツあるじゃないですか、
はいはい、
DVD 見てチャンピオンになるんやったら、うん、多分みんなチャンピオンやと思うんで、
その辺は
でも、うん、やっぱり言ってはることは斬新ですし、今までの総合の打撃っていうのは一石投じると思うので、非常に価値のある DVD だと僕は思います、
はい、どんな人に勧めたいですか。
全部の人に、格闘やってる全部の人に見ていただいたら結構面白いと思うんですよね、立ち上がる人が見ても、
はい、
だから別にそのこれがあかん、これがいいって言ってるわけじゃなくて、うん、あくまでも総合格闘技用にはこういう打撃が向いてますよっていう、
はい、
はい、
じゃあこれからは、
はい、
よりチーム下でやってって、はい、目標は
これはもう一個しかないですよ、
世界、
はい、
世界取れそうで
取ります、
うん、
はい、とりあえず一回防衛して、
うん、
とりあえず防衛戦は絶対するって決めてるんで、うん、防衛戦して、でいい勝ち方して、
うん、
で世界につなげたいです、うん、
まあ今ね、うん、狙うべきポジションいる、今一番 ね、
そうですね、
最右翼ですからね、
はい、頑張ります。
ありがとうございました。
はい、ということで、中倉隆選手のコメントを聞いていただきました。まあもう本当にね、まあやっぱりその、吉高さんと年齢差もあるので、全然そんな突っ張りみたいなものはな、自分たちのジムを貸してるみたいな突っ張りは全然ないらしくて。まあその、この言葉の端々にも見える、この彼の柔らかさみたいな、思考力の柔らかさみたいなのは結局、なんて言うんだろうな、現役選手をずっとやってた人間でありながら、新しく新弟子のようにして、吉高さんの技術を吸収できた元ではなかったかなと思います。で、まあ変わったというか、吉高さんとの出会いで、変化したという意味合いではもっと変化が大きかったのはやっぱり次に聞いていただく他園明俊選手ではなかったでしょうか。ですね、彼は僕はまあもともと大阪在住ということもありまして、非常にアマチュアの頃からよく見てたりするんですけれども、何はフリーファイトって言ってもう何年になるかな、大方10年くらい前になると思うんですが、まだバウトレビュー始めたばっかりの頃から、見ていた選手で、まあ、コブラ会にその後参加して、戦いぶりを見てたんですけども、基本的にはその打撃で戦うような選手では全然なくて、グラップラーだなという意識がすごく強かったんですけれども、最近、まあ特にこの時、まあ試合ぶりもそうなんですけども、試合ぶりに出たのはその去年7月のそのチャンピオンになった、バンタム級のチャンピオンを獲得した試合ぐらいかなと思ったりするんですけれども、まあまあこの時の練習なんかの部分あれを見ていくと、あの辺から変わった試合ぶりがやっぱりそのこういう練習から生み出されたものだったのかというのがね、非常に感じられる、試合練習ぶりなんですね。まあちょっと吉高さんのインタビューの冒頭でも言いましたけども、なんて言うんだろう、ミット打ちがね、ものすごいいい音させてんですよ。結構打撃プロパーの選手もたくさんいるような中で、彼の鳴らしてるミットが一番いい音するんですよね。それもその、抱きつきだとか、突き放しとか、いろいろその変化のあるミット、 の中であれだけの音をさせられるっていうのは非常にその体軸が非常にしっかりしているっていうのと回転が速いっていうことだと思うんですけれども、まあ聞かせ方もあれかなり効くんだろうなっていう音をさしてました。実際その彼自体がそれぐらい変化したのはなぜかっていうのはある意味その吉高さんという一人の指導者に対しての信頼感みたいな、それまで師匠らしき師匠を持たなかった彼がこれだけ全幅の信頼を置いて、もう徹底してそのまあ吉高さんの言葉を借りればある種、コントロールのままに、動いているという感じが、ね、練習ぶりからも伺えて、これはある種たった2年間だと言うんですけども、ある種もうすごく骨身にまで染みた師弟関係だなというのを感じました。その辺の何て言うんだろう、あの人間的なあやみたいなものもね、多分でね、彼はまあ聞いてもらえばわかるんですけれども、この DVD の発売に関してちょっと思うところがあるみたいで、その辺のコメントなんかも結構面白いなと思ったりするんですけども、非常に静かな選手で、普段はそのほとんど喋るのもあんまり得意ではないっていう感じなんですけども、その辺がねにじみ出てくる、コメントになってますんで、その辺もちょっと面白がりながら聞いていただけるといいかなと思ったりします。
なんかもうすごい汗ボトボトで目いっぱい練習してるって感じなんですけど、
いやまだそんなに上げてないです。
いや、あのなんていうか大きいグローブつけて練習してる姿は非常に印象というか、ね、インパクトがあったんですけども、普段も打球の練習ばっかりって感じですか？
いや、そんなことないです。今一番バランスいいと思います。
はい、
あの寝技と寝技、前はね寝技だったんで、
うん、そうですよね、うん、
そうですね、大ヒットには半々ぐらいですけど、
はいはい、まあ今日はチーム吉高の取材っていうことで来てるんですけれども、今やなんか吉高先生の総合での一番弟子、二番弟子を争うっていうポジションの岡田先生選手がいるんですけど、まあどういう経緯でそういう組み合わせ、異色な組み合わせだと思うんですよね、総合の選手がシュートボクシングの現役選手だった吉高選手に襲われて、
全然接点もなかったです。あの総合の選手がみんな行ってるいうことで、
はい、
一回紹介してもらって、うん、一度行ったんですけど、
はい、
まあ、技術はもちろんなんですけど、
うん、
一番いいのはあのちゃんと選手選手に合わせて見てくれるっていうのが、うん、一番、それまでそんな手取り足取り教えてもらうことって少なかったんで、
う
ん、定期的に見てもらう。
そうですね、小倉街ってどっちかっていうと、もともとサークルで先生がいるっていう感じではないですもんね。
そうですよ、強い子らが集まって、うん、勝手にスパーリングして、
うん、
でその中で勝手に自分らがついてそういう工夫してっていう感じだったんで、唾液なんかも野放しに近かった
野放し
もう技術も関係なくガチでやったりとか、うん、それもむちゃくちゃやったんで、
はいはいはい、
うん、誰か教えてほしいなと思ってる頃に、うん、そういう唾液で教えてくれる人がいるので、ちょっと一回行ってみようかなって言ってみて。
いつ頃ですか？
ね、あれマルコローロ戦の3、4ヶ月前ですかね。
へえ、
もう結構だから行ってるんですけど、なんかみんななんか毎日行ってるみたいな印象あるみたいですけど、うん、週1回しかそうなんです。
週1回って
金曜日だけです、ここだけです。
そうなんですか。
吉高さんに見てもらってるの、
はいはいはいはい、なんかもうこの間の、まあ、この間ってもうだいぶ前ですけど、あのベルト取った時ももう本当に一番弟子というか、
いや、そんな感じ、いっぱいいますよ。いっぱい吉高さんが見てるたくさんの選手の中の一人ってだけです、
うん、
だから自分がその特別だとかそんな思ったことないんですけど、
でも今回の DVD では中村選手と2人で、
そうですね、たまたま総合で打撃を教えてたのが僕らだったんで、うん、僕らがとりあえずベルト持ってるんで代表っていう形で出ただけなんですけど、うん、ここみんな知ってる人たちすごい人ばっかりなんで、うん、自分が特別だと思ったことないし、もういつもやられてばっかりなんで
実際ね、2人でこうやってスパーリングを今してたんですけども、結構すごい圧感じゃなかったですか？
ねえ、やっぱみんな怖いですよね。やっぱり演技の専門家とかもやっぱいるし、大きい人も近いし、いろんな人がいますし、ね、
うん、
今までのやっぱりない空間です、
うん、向かい合ったことはどうですか？実際、
いや、やっぱり 怖いですね。老後の選手って言ってたよね。パンチでガツガツと足止めて殴り合うみたいな印象があるんですけど、やっぱここやと普通にハイキック、ミドルキック、
キックボクシングメソッドで襲われ
る、キックで距離測られたりとかするんで、やっぱりすごいやりにくいです
し、逆に技術がガタガタになったりしますね、自分の総合スタイルと合う人はいいんだけど、
どうなんですかね、そこら辺をうまいこと調節してくれてるんで、吉田さん、
あ、なるほど、ね、
そういう意味では、単に自分の技術を知るみたいな感じで、こうしろ、俺がこうやってきたからこうしてっていうタイプやったら、多分もう来てないと思うんですけど、
はいはい、
ここに合わせて、こうしたらああしたらっていう、ある程度のやっぱり、ね、個人に合わせてしてくれるんで、そういう意味では混乱をしたことないです。
ただ全然以前とスタイルは変わっちゃったっていうぐらいに変わったじゃないですか。
ああ、そうですかね。自分ではね、ようわからないです。もう、あんまり、言ってみたいな。もう言われた通り動いてるだけ。
操りのロボット
です。そうです、ロボットみたいに動いてるだけなんで、はい、自分でこうしてああっていうのは。
ただ実際、なんていうか、出世試合とか、ベルトを巻くことになったスター戦。ね、以前と前やった時形が違っちゃってるわけじゃないですか。
そうですね、前は、そうですね、うん、前はもう本当適当に、
うん、前回はスリーパーで勝ってて、はい、今回はね、言ってみれば打撃で勝ったようなもんですから、
はい、
明らかに違うファイターとして戦ってるんですからね。
そうですね、うん、そこら辺はやっぱりやっぱり普段見てもらったりとか練習見てもらってるおかげかな。
自分の中でも変化ってどれぐらいで感じました？
変化です
ね、うん、変わってきたのがっていう、
やっぱり前は立ち合いになるとすごい息が上がるのが早かったんですけど、
うん、
最近は強い人がいっぱいいるんで、
はいはい、
ちょっと慣れてきたかなっていう。
いや、練習でも見せてもらってたんですけど、ローキックなんかちょっとキックボクサー並みのいい音させてるなと思ったんですけど、
うん、ねえ、なんかいろいろ身につけれればいいなって
、うん、はい、もともと打撃はどうだったんですか？
もともと打撃はもう、なんでしょうね、力任せちゃいますからね。
力任せ、
もう勢いで無理やり打ってるみたいな。
すごい
当たれば、
うん、
あれやし、ラッキーぐらい。
あくまでじゃあ自分としては、ね、グラップリングの方が得意で。
いや、今どうですかね、今ようわからないなって
。今はそうなんですか、やりだす前ね。
やりだす前はもう完全にもともと、そうですね、グラップリングの、うん、どっちかというと古い柔術よ、昔の柔術み
たいな。はいはいはい、そうですね。いや、正直言うと僕、他の選手はこうやって直接インタビューするのは初めてなんですけど、それこそ何がフリーファイトの頃から見てるんで。
あ、そうですね。僕あの頃、引き込みとかしてましたけどね、飛びついてて、
うん、だからむしろトリッキーな感じかなっていうか、グラップラーやなっていう、あんまり打ち合いたくないんだろうなっていう
そういう
と、それがそのこの間のモーターになってくると、むしろ打撃がバンバン当たってて、向こうもかなり驚いたんじゃないですかね。
あ、ね、もう今あんまりその分けてる打撃が得意、組み技が得意じゃなくなってきてるでしょ、
はい、
ある程度苦手にしても武器はあると思って、打撃にしても寝技も一概にそんな偏って見ないようにしてる。打撃の選手、組み技の選手感じではないですよ。
逆に言うと、じゃあ今の総合のトレンドには一番ぴったりだった練習環境にある。
僕は合ってるっていうだけで、他の人はどうか分からないんですけど、うん、僕は今の環境はすごいいいんで、今後はこの環境で続けていきたいな
と思います。特に吉高さんから教わってて勉強になったな、自分は変わったなと思ったのどこら辺ですか？
全部ですよ。から教えてもらったんで、
はい
はい、教わるわざ教わるわざでやっぱ全部、はあ、特にこれっていうのはないですけど、まあ、
やっぱりそれは何て言うんだろう、インストラクターというのか師匠みたいな関係ですかね。
どっちかというとそうですね、ここ来てる人みんなそう思ってるじゃない
ですか。今まで先生がいなかった他の先生にとって初めて出会った先生っていうか。
そうですね、今まではそうですね、サークルでやってて、この技は誰々が得意やから、じゃあみんなその人の真似しよう、この寝技のこの技が得意やからこの人の真似しようって言って、それ それで練習してたんですけど、ちゃんと本当に、ね、コーチというかその指導として指導者として見てくれる人いなかったんで、
はいはいはい、じゃあ自分の中でどんどん身になっていくのが分かるっていう感じですか。
そうですね、
そうです、だいぶありがたいです。期間的にはどれぐらいですか。
どれぐらいですかね。あの時からもう1年2年え何年ぐらい、2年ぐらいですか
ね。ああ、うん、中倉選手と同じこと言ってたね。大体2年で全然自分が変わっちゃったって。
そうですね、僕よりちょっと遅れてからですよ、ね、うん、
じゃあその頃から総合の選手があったのかもしれないですね。他にもいたんですか。
あ、いっぱいいましたよ、ね、池本さんとか、はいはい、金沢さんとか、うん、誰いたかなと。あとアマチュアの総合の子も何人かちらほらいて、でそれでも昔は大金の選手の方が多かったんですけど、うんうん、だんだんだんだん総合の選手も増えてきて、うん、今は半々ぐらいちゃいますかね、うん、今日は大金の選手が多いですけど、
うんうん、確かに日によっては総合の道場じゃないかというような状況もある。
そうですね、
その中でも北川選手と中倉選手が結果を出したって何でしょうね、どう違うんでしょうか。
チャンスがあってそれをやっぱり先生が教えてくれたのがああいう感じだと思うんですけど、まあ、別に僕らだけ特別で見てるわけじゃないですよ、吉高さんは。たくさん見てる選手の中の人だと思うんですよ。だからここでは特に悲劇もないです、はいはい、ベルト取ったからって特別あったんですよ。
なるほどね。で今回 DVD のこう一緒に出たのか、はい、教則の魅力が発展されたということで、実際今まで自分たちだけで教わってきたりしたのをバラされちゃうわけじゃないですか、はい、最近ちょっと嫌じゃないですか。
ああそうですね。でも吉高さんが出す自分の理論を出すっていうんですから、うん、まあそれはそれでさらにもっと奥の深いの技術を追求していけばいいかなと思ってるんですけど、
それはもう俺たち距離が近いから、
でも、まあ、まあ狙いに越したことはないですけど、漏れないね。
秘伝にしときたかったのにっていう気持ちは正直ある。
そうですね。
実際ね、出演してみて、あ、ここまで教えないでほしいなというぐらい入ってるんですよ。
あ、結構詳しく言ってるんじゃないですか、ね、はい、そのビデオ撮影中に、うん、あ、なるほどなって思うような技術もあったんで。
これ初めて聞いた
の。初めて聞いたの、あれ教えてなかったっけみたいなのもあったんで。
はいはいはいはい、じゃあ結構見どころ満載のビデオになったわけです
ね。結構中身は十分すぎるほど詰まってたんです。一通り網羅はしてる
んで。どんな内容なんですか。予告編的にちょっと教えてほしいんです
か。まあ吉高さんの、うん、唾液の理論なんですけど、それを細かく分けてパンチ、左やったらジャブとかストレートとかフックアッパーと、右も同じようなミドルキック、ローキックハイキックという感じでっていう感じで、内容的には順番的には普通の教則ビデオみたいな感じですけど、理論が吉高さんの理論というだけで。
なるほどね。じゃあ逆にこの秘伝音が漏れてほしくない一発の選手からしたら、はい、ここだけは見てほしくないっていうところどこですか。
いや、それできれば全部です。
ね、そのライバルを見るからしてるかもしれないですからね、挑戦者。どうします、次買われたりと
か。いや、それやっぱりそれあれに全部入りきらんかったもあるんで、まあまたそれはそれで練習するしかない。
はい、ということで、聞いていただいたインタビューですけども、本当にね、今回の DVD の販売を最も嫌がってたのは、多分、岡園選手じゃなかったかなと思ったりするんですけれども、まあね、そう言いたくなるぐらい、中身が充実してるんだなということを感じ取っていただければいいかなと 思ったりします。で、まあ、冒頭にも言いましたけども、非常に今回タイムリー、僕がサボった3ヶ月がタイムリーになる原因だったというか、まあ、タイムリーになっちゃったというのは、今度7月の15日、後楽園ホールで行われます、プロフェッショナルシュートの公式戦で、ホカゾンの中倉、両選手とも、試合を行うんですね。中倉選手は、ヤニラックス選手と、それから、メインイベントはチャンピオンシップとして、ホカゾン選手、前王者の松根亮太選手と対決します。要するに、この二人の揃い踏みが見られる、チーム吉高の、一つの晴れ舞台ですね、になるということで、ちょうどいいタイミングで聞いてもらえたんじゃないかなと。まあただね、収録の時期が、3月ですんで、対戦相手のことなんか全然聞けませんでしたけども、まあ一つ見どころとしては彼らの戦いぶりってやっぱりその、このインタビュー聞いていただいてわかる通り、彼らの戦いぶりというの、その後ろには、吉高コーチがいるというあたりを、ちょっとまあ、補助線みたいな感じで皆さん知識として持っといていただいて、じゃあ彼らはどういう戦いぶりをするのかというのに注目していただくといいんじゃないでしょうか。ちょっと強引ですけども、その辺で、3ヶ月の遅れはお許しいただければと思ったりします。ということで、とりあえず私の、なんていうか、この3ヶ月間の借金もこれで返せたことですし、次回からもう少しコンスタントに、ラジオショーをお伝えしていきたいなと思ってるんですけども、もうすでに、第4回の、内容は、収録済みです。実は5月30日に、来日というか、5月30日のファンクラスの大会に合わせて来日しておりました、ボードックの、まあ、ブッカー兼、メインプロデューサーというんですかね、の立場にあります、ブッカーの、ミゲル・イトラテ氏のインタビュー。要するにもう、まあ、なんですよ、UFC で言ったら、ダナ・ホワイトみたいな立ち位置にいる彼の、インタビューを聞き、謎のね、団体とずっと言われている、いまいちこう、日本に伝わってくる情報が断片的で、で、まあ、試合レポートなんかも、なかなか伝わってこない、映像も入ってきませんので、まあインターネットで一部見れますけれども、謎の団体でなかなか全貌が明らかにならない、ボードックという団体が実際どういう考えで運営されているのか、非常にその僕らから見えない部分だとずっと思ってたんですけれども、僕自身はそのブッキングの仕事で、彼が以前そのボードックが買収される前にやっていた MFC というまあボードックの母体なんですけれどもに日本人選手を送り込んだりする仕事をしておりましたんで、ミゲールのことはよく知ってるんですけれども、一体この1年間、要するに買収されてからちょうど1年になるんですけれども、この1年間どういう考えでボードックを運営してきて、まあちょっと我々に伝わりにくい部分っていうのはなぜそうなっているのか、そしてこれからどういう路線を目指しているのかということを、じっくり聞いてきました。結構ね、意外な内容というか、僕らから考えるともうその選手を高いお金で買ってる、ある意味成金だなぁなんていう考え方もあると思うんですけれども、実は割とミゲルの立ち位置では非常にその地道なプランを立てて、今すぐ UFC に対抗しようと思ってるわけじゃなくて、こういう育成計画を持って皆さんに見せたいものがあるんだっていうことをしっかり語ってもらったっていう、多分これ、ほとんど業界初というか、これまでのビジョンを語ってくれたのは多分初めてだと思います。それをまあ、近いうちにお届け、もう3ヶ月あげることはなく、早くお届けしたいと思っております。それだけの値打ちのある内容だと思いますので、楽しみにしていただければ幸いです。では、来週かないつ頃になるかちょっと、まだはっきり言うのは自分でも怖いんですけれども、できるだけ早めにお届けしたいと思います。多分4月の頭ぐらいには届けられるんじゃないかと思います。では、次回お楽しみに。バウトレビューラジオショー第3回でした。では。